関西学院大学総合政策学部3年の白髪です。2020年新型コロナウイルス感染症の世界的大流行により激動の年となりました。イベント外出の自粛、小中高の一斉休校、そして国の緊急事態宣言の発令など国民全員の生活が影響を受けたのではないでしょうか。関西学院大学ではキャンパスを閉鎖し、すべての授業がオンラインでの実施となりました。この異例のコロナ時代を生きた現役大学生はどのような生活を送っていたのでしょうか。コロナが大学生に与えた影響とは。今回同じ関西学院大学3年生のお二人をゲストに迎え、コロナ自粛期間のリアルをお伝えしていきたいと思います。
総合政策学部3年の田中です。
理工学部3年の松井です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。で、今日はいくつかのテーマについて話を聞かせてください。ということで、その前にコロナの自粛期間中の状況について教えてください。で、私は実家が岡山にあるんですけど、帰らずに、ここ三田で一人暮らししていました。皆さんどうでしたか？
そうですね、僕の家族はベトナムにいて全然実家に帰ることはできずにずっと三田の方で一人暮らしはしてました。
僕も実家は大阪なんですけど全然帰れる距離なんですけど、やっぱコロナの問題を考えて、一人暮らしをしてました。
一番初めのテーマは時間の使い方です。これはやっぱりこの自粛期間中でだいぶ変わったのではないでしょうか？
そうですね、起床時間が遅くなりました。学校がなくなると朝早く起きれませんね。
わかります。自分ももともと朝が弱くて休日は昼までずっと寝てたんですが、やっぱ自粛期間中は毎日休日のようだったので同じように昼まで寝てましたね。
でも私もです、なんか昼前まで、昼頃に起きることが多かったので、やっぱり朝ごはんを取らなくなりました。
僕もです。
あ、本当ですか？
そうですね、ほんまにもう昼ごはんでさえ食べる時間が遅くなっちゃったりして、はい、全体的にもう時間がずっと押してる感じでしたね。
やっぱり基盤ってなるものがなくなるとやっぱ生活リズムっていうのは崩れてしまいますよね。
でもこういう時でも規則正しいリズム取れる人は本当に尊敬できるなと思いましたね。特に一人暮らしだと特にそれが難しいので。
そうですね。続きまして、学生の本業、勉強に関して何か変化はありましたか？
オンライン授業は最初は全然慣れませんでした。授業ごとで受け方が違うので、まずそれぞれの受講方法を把握することが大変でしたね。
そうですよね。オンライン授業っていうのは一応2通り、基本2通りあって、オンデマンド型と、あと同時双方向型ですね。で、オンデマンド型だと YouTube とかワンドライブに授業が収録されていて、一定期間内に受講するっていうものや資料やレジュメの配布のみっていった授業もありました。で、同時双方型は Zoom などを利用してリアルタイムで先生の講義を聞きます。で、それぞれの授業どうでしたか？
そうですね、個人的にはオンデマンド型っていうのは自分の都合のいい時に受講したり、朝が苦手な僕にとってはとても助かってましたね。夜に受講したり一日まとめてやったりっていう風に、自分の都合のいいようにできたので助かりました。
僕も先にレジュメなどを保存しておいて集中できる日にやりましたね。でもそれはデメリットもあって、なんかいつやってもいいっていうのが逆にやらなくなってしまうっていう方向に変わっていきましたね。
僕もそうですね、そんな感じのことがよくありました。
私もそれがあったので、私的にはやっぱ同時双方向型の方が受けやすかったように思いますね。やっぱリアルタイムで先生の授業を聞くっていう方が断然分かりやすいですし、でもグループワークとかになるとやっぱり知らない人と画面越しだともうさらに喋りにくくなるので、なかなかいろいろうまく課題が進まなかったりしましたね。
そうですね、そういう問題はありますよね。やっぱりゼミ の対面もうオンライン上ではなかなか、ね、はい、微妙でしたし、なんか仲良くなりたいのにっていう思いと裏腹に画面上ではやっぱり難しい、
そうですね、
ですよね。
私もすごいそこは苦労しました。はい、はい、次はアルバイト事情なんですけど、これは大きな打撃を受けた学生も多いと思います。で、私自身奨学金をもらいながらアルバイトで稼いだお金で生活してたので、やっぱ自粛要請には一瞬戸惑いましたね。 いや、掛け持ちで2つバイトをしてるんですけど、同時期に2つとも休業、もしくはアルバイト入れてもらえない状況に陥って、2ヶ月ぐらいアルバイトなし生活が続きました。皆さんはどうでしたか？
そうですね、僕は居酒屋で働いてるんですけど、あの緊急事態宣言発令後はやっぱり自分の居酒屋も休業しちゃって、うん、なかなかシフトとか、まあ、解除した後もなかなか入れてもらえなかったりとか、そういう状況がずっと続きました。
僕も居酒屋で働いていました。で、僕のところは自粛期間でデリバリーのサービスなどを新しく展開していて、でそれが僕たちの仕事になりました。仕事があまりない中、一人暮らしをしていく上でお金が必要なので、その仕事はすごい感謝しています。
まあ、この時期に新しいサービスを始めるっていうところは多かったですよね。やっぱ今後も、まあ、その普通に仕事だけじゃなくてアルバイトにもそういった影響は出そうですね。
そうですね、でもやっぱり普段よりは稼ぎませんよね。
うん、
あでも最近になっての休業保障が入ってきてちょっと嬉しくなりましたね。
あ、休業保障がきちんと出るところはいいですよね。で、私のところはその月に出したシフトの、6割分のお給料をその時にもらってました。会社が大きいアパレル会社だったので、そこはすごい安心しました。
何もらっとったんだ。
僕のところはあの当時はもう休業保障がずっと出なくて収入ゼロだったんですけど、4ヶ月後ですかね、給料と一緒に入ってきて、本当に収入がない時はどうしようかなと思ったんですけど、結果的にはその休業保障はだいぶ助かりましたね。
後から入ってくるものなんですね。
はい、
やっぱ一人暮らしだとその月にの給料ってすごい大事ですもんね。休業保障が出るだけありがたいということですね。ウィズコロナの新しい社会と生活様式が提唱されていますが、こうした中でも私たちがストレスを感じずに生活する必要がありますよね。ということで、そこでコロナ自粛期間中に、まあ、良かったこととか新しく始めた娯楽や趣味などがあれば教えてください。
僕はこの自粛期間中に個人的な勉強に取り掛かることができました。自宅でできる通信講座に申し込んで英語の勉強をしています。もともとやろうと思っていたんですけど、学校言い訳になかなかできなくて、自粛期間はいいきっかけになりました。
やっぱ資格の勉強始めたっていう人も多いみたいですもんね。まあ、やっぱずっと家にいると改めて自分のしたかったことっていうのを考え出したりとか着手するいい機会になるのかもしれませんね。田中さんは何かいいことありましたか？
そうですね、まあ、僕はさっきからずっと、まあ、朝が弱いっていうことでずっと言ってたんですけど、それを克服しようと、まあ、友達と一緒に市役所で朝6時半からこうラジオ体操をしたりとか、今まで食べなかった朝食とかをきちんと、まあ、取るように心がけたっていうのはありますね。まあ、授業のための早起きという、まあ、強制感がないのでやりやすかったとは思います。まあ、でも自分一人だけじゃなくて他にも一人暮らししてる、まあ、同じ大学のメンバーがいたので連絡を取りながら一緒に楽しくできました。
楽しそうですね。朝はそれで克服できたんですか？
全然克服できてない
です。朝はないでこれからもって感じですね。はい、私は自粛期間中にウォーキングを始めました。あの暇な時間が多かったので、あのもう近くの田舎道を歩くようになって、まあ、コロナのストレスっていうのも解消されるので、私にとってすごいいい時間でしたね。で、運動不足解消にもつながるので、これからも続けていきたいなっていうふうには思います。
僕も運動不足は気にかけていて、やっぱ家にいる時間が長いので、うん、なんかちょっと太ったりとかしたんですけど、やっぱり家の中で筋トレをし始めました。ちょっとした器具をね、ショッピングで購入して今はやっています。
案外自粛期間中満喫できたんじゃないかな。まあ、満喫って言い方はちょっとおかしいかもしれないですけど、まあ、自分なりにいい過ごし方できたんじゃないかなって思いますね。
コロナ自粛期間だからっていうのでできたことってありますよね。
はいはい、
やっぱプラスの影響をもたらしたこともあるっていうことですね。やっぱ今後は感染拡大には留意しながら、その中で私たちが、まあ快適に生活する方法を見出していけたらいいですね。
そうですね。
今回は関西学院大学3年生のお二人にお越しいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。